天の王家の紋章話池宮城義弘
本庁皆さんと共にですね、王家の紋章というテーマで、学んでみたいと思います。天の神様はですね、イスラエルの民を率いていたモーセを通してこの民に一つのことをお命じになりました。申命記の6章の6節から9節に書かれておりますが、このように書かれています。今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。また、あなたはこれをあなたの手につけて印とし、また、あなたの目の間において覚えとし、またあなたの家の入り口の柱とあなたの門徒に書き記さなければならない。ここに書かれているこの手につけて印とし、そして目の間において覚えとしなさいと言っていたものというのは一体何なんでしょうか。この少し前の6章の1節をちょっと見てみましょう。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令と定めと掟であって、あなた方は渡っていって得る地でこれを行わなければならないと書かれています。まあ端的に言うと、神の定め掟、そういったものをですね、神の言葉をですね、覚えなさいということが命じられていたわけであります。この神の指示に従ってイスラエルの民は熱心にこの神の定めと掟とを守るようになります。しかしこのイスラエルの民はいつの間にかその言葉の意味ですね、重要な意味を見失っていきます。ただ形だけを厳格に守るようになっていきます。そしてしまいにはいつも自分たちの信心を人々にこう見せびらかすようにですね、心がけていくのでありました。 彼らはその新人の見せびらかしのためにどんな神聖なものも利用したというのであります。さてこの新明記6章の8節に、あなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間において覚えとしと書いたこのことは、言葉には大きな重要な意味がありました。この言葉には深い意味がある。神の御言葉を瞑想し実行するとき、人は心身ともに高められる。正しく憐れみのある行為を通して、手は陰として神の律法の原則を表す。その手は賄賂を取らず、堕落的なこと、欺瞞的なことを何一つしない。その手は愛と憐れみの技に活動的である。目は尊い目的に向けられ、澄んでいて真実である。顔の表情、物言う目は神の御言葉を愛し尊ぶ者の欠点のない品性を証ししている。もし私たちがですね、この神の御言葉を心に留めてそれを行うならば、それが私たちのその神を信じる者の品性としてですね、輝き出るということが非常な大きな意味合いとして与えられていたものでありました。ところが、キリスト時代のユダヤ人はそうしたことを少しも認識していなかったと言われています。皆さん、こういう絵を見たことあるでしょうか。ちょっと見えますかね。頭になんか四角い箱のようなものをこうつけてますね。目と目の間、つまり額の方にですね、こういうものをユダヤ人、レビ人ですかね、がこうやしてたんです。それから、本当は腕のこの辺にもあると思うんですが、ちょっと見にくいですけども、別の写真を見てみましょう。頭の、まあ、額のところですかね、目の間にということで、さらに腕のところですね、ここにですね、書き記した、用紙に書き記した、おきてや定め、神の言葉がですね、記されたものが入れられていたわけです。それを身につけている、そういう習慣があります。今でもあるはずです。他の写真も見たいと思いますけれども、こういうですね、見えますね、こういうふうな。さらには子供までもですね、つけてますね。ここに今巻きつけているところなんでしょうか。あります。そういう習慣が今でもあるようですね。まあ、しかし先ほど言いましたように、キリスト時代のイスラエルの人たちというのはその意味合いを失ってしまって、形だけを追求していて、意味のない形式をですね、追っかけていたというわけです。モーセに与えられた命令について、人々は聖書の戒めを体につけるようにという命令に解釈した。こう額に、そして腕にですね、つける、そういう意味だと、それ以上のものではなく、そういうふうにするべきだと受け取ったというんですね。そこで彼らはその戒めを羊皮紙の一辺に書きつけ、それを目立つように頭と腕首って言うんでしょうかね、に縛り付けた。しかしそうしたからといって、神の律法が心と思いに一層固く刻み込まれたわけではなかった。そうした羊皮紙は人々の注意を引くために記章として体につけているに過ぎなかった。これをつけると信心深く見え、人々から尊敬されると思われていた。イエスはこの虚しい見せかけに一撃を加えられたと書かれています。まあ、起床というと、僕が思い出すのは、学校の制服、昔はですね、学ランに帽子があって、その帽子になんか起床をつけたような気がするんですね。僕の記憶ではちょっと薄れてきていますが、あったような気がします。そういう気象というものをつけてたような気がするんですね。昔はですね。今現在どうでしょう。どういうふうに使ってるかわかりませんが。それとか、いろんなバッジがありますね。その身分を示すバッジ。そういったものを気象というと思うんですが、そういうふうにして、それをつけると偉そうに見えるから、つけていたと言うんです。しかし、先ほど読みましたように、神様はそういう意味ではなくて、その書かれている神の言葉を我々が受け入れて実践するときに、品性として、 その人の人となりとして出てくるということ、これが重要であることを教えていたのに、それはそばに置いてですね、形だけを追いかけていって偉そうにしていたというのであります。それに対して、その虚しい見せかけに対してイエス様はですね、一撃を加えられたと言われています。これがマタイによる福音書23章に出てきますが、5節から読みたいと思います。そうすることはすべて人に見せるためである。すなわち彼らは、敬礼を幅広く作り、その衣の房を大きくし、また宴会の上座、街道の上席、上席ですかね、上席を好み、広場で挨拶されることや、人々から先生と呼ばれることを好んでいる。しかしあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の先生はただ一人であって、あなた方は皆兄弟なのだから。また地上の誰をも父と呼んではならない。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父である。またあなた方は教師と呼ばれてはならない。あなた方の教師はただ一人、すなわちキリストである。ということをイエス様はですね、言われたんです。この形式しか守っていない指導者に対して語ったわけですね。さて皆さん、こういうものを見たことあるでしょうかね。当然あると思いますけれども。日本の国章というやつですね。こういうもの。見ますよね、よくね。警察のマークもこれじゃなかったでしょうかね。さらには、内閣総理大臣紋章というのがあります。こういうものがですね、よくスピーチする台のこういうところについてたりとかしてですね、よく見られる紋章だと思うんですが、こういうものがですね、国によって様々ですが、そういうちゃんとした紋章があるんですね。これはちなみにですが、アメリカ合衆国です。アメリカ合衆国の国章というやつですね。これは不思議なんですけども、アメリカ合衆国だけは表と裏があるんですよ。ちょっとこれに関してはちょっと興味があったんで、今回何もそのことに触れるわけじゃないですが、これ表です。裏があって、これが裏ですね。よく1ドル札に見られますよね。なんか意味があるでしょうね、おそらく。この意味も、あるんですけど、今日はこれに関しては一切触れませんが、こういう、国章というものがあります。で、ちなみにこれはイギリスの国章ですね。なんかいかにもヨーロッパっぽい感じのものですが、こういうものがあるそうです。僕は初めて見ましたけれども、そういう国章、この、おそらくすべてこの出てきている絵には意味があるんだと思いますが、その国を表す意味が秘められているわけですよね。そういうものが各国にあります。さて、今日のテーマは天の王家の紋章とはという、紋章ということでですね。で、このことについてちょっと考えるわけですが、まずは、キリストの弟子たちのことを考えてみたいと思います。キリストはですね、最初弟子たちに、キリストが彼らを愛されたように、互いに愛し合うようにと進めます。ごめんなさい、もう一つありましたね。イスラエルの国章、こういうものだそうです。戻りますが、ヨハネ13章の34節、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。こういうメッセージをですね、弟子たちに送られたわけです。しかし、この時、弟子たちはどうだったんでしょう。これらの言葉が語られたとき、弟子たちはそれを理解できなかったと言われています。しかし彼らは、キリストの苦しみを目撃して後、キリストの十字架の死と復活と昇天を目撃して後、そして聖霊がペンテコステの日に彼らの上に注がれて後、神の愛とお互いに持たねばならないその愛の性質についての概念を一層はっきり持つようになったと書かれています。どうでしょう皆さん。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛するように、互いに愛し合いなさい。そういった時に、弟子たちはこれが理解できなかったっていうんですが、 今現時点において私たちはどうなんでしょうか。まあ頭ではみんな分かってるはずなんですが、この理解という言葉は不思議なものでですね、単なる理論だけではなくして、それが本当に形となって現れる時に本当の意味で理解というそうです。ですから弟子たちはおそらく我々と同じように頭では分かっていたんでしょう。でもできてなかった、そういう精神ではなかったんです。我々も似たようなものではないかなと私は感じています。しかし十字架のイエス・キリストの苦しみ、それが私のためであったということ、私個人のために、そして多くの神を信ずる者のために、あるいは神様を受け入れないで死んでいく人たちのためにも死なれたんだということを彼らが体験したときに、その愛の性質について、その概念について一層はっきりと理解するようになっていったと、こういうふうに言われているわけです。その経験をして後、ヨハネはですね、主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った、それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである、というふうに言うことができるようになったんですね。聖霊降下の後、弟子たちが生ける救い主を述べ伝えに出て行った時、彼らの一つの願いは人々の魂の救いであった。彼らは生徒たちの交わりの素晴らしさに恵まれた。弟子たちは優しく思いやりがあり、自制し真理のためには喜んで犠牲を払った。毎日互いに交わるうちに、キリストが彼らに申し付けられた愛を表すようになった。私心のない、指針のない言葉と行為によって、彼らは他の人々の心にこの愛を灯すよう努めた。弟子たちに聖霊が下って後ですね、彼らは本当に模範的な、そして同じ同胞に、そしてその人々にですね、本当に優しく接し、そしてイエス様のような振る舞いをですね、することができたんですね。ところが、それが少しずつ変化してきたっていうんですね。変化してきました。信者たちは他人の欠点を探し始めた。初代教会最初は良かったんですね。しかし、人が増えてきて、いろんな考え方、いろんな育ちの人たち、いろんな階級の人たちが集まると、信者たちは他人の欠点を探し始めた。失敗をいつまでも責めた。思いやりのない批判しか念頭に置かず、救い主とその愛を見失った。彼らは外面的な儀式についてますます厳格になり、信仰の実践より理論についてやかましくなった。他人を裁くことに躍起になって、自分たちの誤りを見逃した。全然違いますね。元は優しく振る舞ってですね、本当にこの、まだこの真理について知らない人たちの手を取ってですね、手を取って優しく導くことができて、良い感覚を及ぼしていたのに、今度は人を見て人を指さすようにですね、なっていったということなんですね。続きがありますが、キリストが要求されていた兄弟愛を失い、何よりも惨めなことに、彼らは自分たちの損失に気づかなかった。実は、人の嫌なことを見てね、ああだこうだ言ってるときには、実は相手が傷つくだけじゃなくして、自分自身が損なわれていくということに気がつかなかったそうです。惨めなことに彼らは自分たちの損失に気づかなかった。幸福と喜びが彼らの生活から出て行こうとしていることに気づかず、また神の愛を心から締め出していて、やがて暗黒の中を歩き出すことに気づかなかったと書かれています。ヨハネはこの 教会内にですね、このいわゆるその兄弟愛が欠けていることを感じて、そこで この愛が絶えず必要なことを信者たちに解き始めたっていうんですね。教会宛てた彼の手紙の中にその思いが満ちているっていうんですが、ヨハネ第一ですね、第一ヨハネ4の7から11を見てみたいと思います。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。この時にはお互いがいがみ合っている時です。その時にヨハネがですね、訴えているわけです。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。このように訴えたわけですね。まあ、想像する以外にはないんですが、その時はいろんな問題が起こって、批評非難、相手を指さしてですね、けなしていたのかもしれません。そういう時に、神様、我々が愛したから神様は我々を愛してくださったんではない、むしろ神様が私たちを、神様を憎みですね、信じようとしないものを、まず最初に神様が愛してくださったから、我々はその愛を見て神様を愛するようになったんだと。我々も互いに愛し合うべきではないだろうかと訴えたわけですね。キリストの教会を最も危うくするものはこの世の反対ではない。教会を最も深刻な不幸に陥れるのは、信者たちの心に隠された悪であり、それは最も確実に神の御業の進展を遅らせる。妬み、疑い、荒探し、悪意ほど霊性を弱めるものはない。一方、神の教会を構成しているいろいろな性質の人たちの間における調和と一致は、神が御子をこの世にお遣わしになったことを最も確かに証しするものである。このような証しを立てることが、キリストに従う者たちの特権である。そう。私たち、いかにも人のことを分かっているような口ぶりでですね、ああだこうだ言うことがありますが、本当は何にも分かってないはずなんです。人の心なんて読めるわけがない。なのに、勝手に想像して膨らませてですね、あの人はああいう人だと決めつけてしまう。これが多くの人の心にある弱さじゃないでしょうか。でもこれが教会を弱める一番の要因だと言われています。教会員の心の中にある隠れた悪が、教会の働きを遅らせているんだって、そのように書かれています。覚えがあります。自分もですね、ああだから悪いんだ、こうだから悪いんだ、ああしなければいいのに、あの人はどうだこうだと言いたがるんですね。自分にも経験あります。それは一見なんかこの真実を語っているように見えますが、しかしそれが結局は教会の雰囲気を乱し、そしてお互いが付き合うときにどんどん霊性は低くなるので、私たちの教会の雰囲気も働きもすべてマイナスになっていく。このことをですね、気づかずにそのことをしてしまうことがあるのではないでしょうか。しかし、もし私たちがその欠点があるにしても、その人たちの良いところをですね、お互いに認め合っていくときに、心が通い合ってですね、できないところは励まし合いながらできるようにしていく、そういうふうにしていくときに、教会というのは成長していけるのではないでしょうか。お互いがですね、できることとできないこと、みんなまちまちです。まあ、それぞれできる人もいればできない人もいるわけです。そういう中にあって協力していくことが必要です。そして考え方も、先ほど言いましたように、育ちも、やりたいこともみんな違う人たちが教会の中に集まってきているわけですが、そういう人たちが一致協力してお互いが認め合ってやっていく、このことこそですね、 本当にこの神様を褒めたたえる姿ではないでしょうか。誰かのことを何かこう言いたくなってきたときには、このことを考える必要があると思います。一体誰が一人の魂の価値を評価できるであろうか。もしその価値を知りたいと思うならば、ゲッセマネへ行って血の大きな雫のような汗を流して苦しまれたキリストと苦悩を共にすると良い。もし十字架にかけられた救い主を見ること、そして十字架にかけられた救い主を見ることである。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、というあの絶望の叫びを聞き、傷ついた頭、刺された脇、裂かれた足を見なければならない。そしてキリストはここで全てのものを失う危険を犯しておられたことを忘れてはならない。私たちの贖罪のために天そのものが危機に陥ったのである。十字架のもとに立ってキリストはただ一人の罪人のためでさえその命をお捨てになったのだということを考えるとき、初めて一人の魂の価値を正しく評価することができる。我々は軽々しく人のことをああだこうだと批判しますが、その人の魂の価値をよく分かっていないからです。たとえ神様を信じていない人がここにいたとしても、その人の魂の価値はものすごい価値であるということを知らなくてはいけません。なぜならば、その人のためにイエス様は死んだんですから。これを考えるべきだと。口から何か言いたくなったとき、人の悪口を、そのときこれを考えるべきだって言うんです。祝福の山にはこのように書かれていました。兄弟に向かって愚か者というものは議会に引き渡されるであろう。神は私たちの贖いのために御子を保うことによって人間一人一人の魂をどんなに高く見ておられるかをお示しになった。神は他人を蔑んで噂する自由を誰にも与えておられない。私たちは周囲の人々に欠陥や弱点を見るであろうが、神はすべての魂は自分のものである。すなわち創造によって自分のものであることと、キリストの尊い血をもって買い取られたゆえに、二重に自分のものであると主張なさる。人はすべて神の御形にかたどって創造されたのであって、どんなに堕落したものであっても、大切に優しく遇しなければならない。キリストが命を捧げられたことのところの一人の魂を蔑んで語った言葉に対してさえ、神はその責任を問われるのである。まあ、大体この人の悪口を口から出す時というのは感情的になっている時だと思います。冷静さがまずない。そういう時に人間が語る時というのは往々にして誇張して語りますね。このぐらいのものなはずなのに、もっと大きく見せてしまう。感情がですね、高ぶってますから。でもここに書かれているように、どんなに堕落したものであっても、大切に優しく扱わないといけないんですね。たとえ、真理を受け入れない人が目の前にいても、その人を愛さないといけないんですね。もしその人たちを軽くあしらってしまったならば、その責任が問われると言われています。安息日学校への勧告の中に、不従順な者への忍耐というところがありました。そこにはこのように書かれています。私たちは人の心を読むことができないことを忘れないでください。間違ったように見える行為の動機が何であったかわからないのです。また正しい教育を受けていない人が多くいます。彼らの性格は曲げられ、硬くて節だらけで、何から何まで曲がっているように思います。しかしキリストの恵みはこれを変えることができます。 ですから決して彼らを捨ててはなりません。さらに、あなたは私を失望させてしまいました。もうこれ以上何もできませんと言って、彼らを失望させたり絶望させたりしてはなりません。当然言ってもよいと思って、とっさの場合に怒って言った一言が、彼らと私たちを結びつけている感化の糸を切ってしまうことがあります。矛盾のない生活、辛抱強い忍耐、怒りによって動かない精神は常に最も決定的な議論であり、厳粛な訴えです。機会と有利な立場がまだあなたのものであるなら、このことをよく考えて、いつも賢い、注意深い、優しい教師であってください。このように呼びかけています。まあ、これを読むとですね、そうだなと思います。本当にこの、相手がなんかとにかく自分の理解を超えたなんか行動をしているときに、間違ってると思うわけです。どうでしょう？そう思いませんか？自分の常識からしてはもう明らかに間違ってることをしていると、間違ってると思うわけですね。ところが、なぜそういうことをしているのかという理由を突き詰めていくときに、その意味が分かって、なぜこういう行動を取るかが分かってくるわけですけども、その心の中は我々には全然見えないわけです。だから、人の行動を単なる悪い行いを見て、この人は悪いと決めつけちゃいけないということなんですね。我々は決めつけてしまいます。そして決めつけてしまったら、その人をどうあしらうか。それは良いものではないんですね。その行動は良いものにはならないんです。ですから我々は本当にこの人が、目の前にあるこの人がなぜこういう行動を取ったのかということをですね、考えることのできる辛抱強さというもの、自分の常識や自分の感覚とは違うものを持っている人が何か自分の受け入れられない行動をしたときに、忍耐を持ってこの人はなぜこういうことをするのかなということを考えられるような心、これが必要だって言うんですね。そしてこの、そういう行いって言いましょうか。冷静さ。これは常に最も決定的な議論であるとも言ってるんですね。厳粛な訴えだって、このこと自体が。いろいろ本当は反論していろいろ言いたくなりますね。何か言ってこられたらですね、それに対して何を言ってるんだと、こうだろう、ああだろうと言いたくなるわけです。でもそうであってはいけないって。聖書の中にもこのように書かれています。テモテ第二の手紙4章2節。時が良くても悪くても、それを励み、あくまで寛容な心でよく教え、責め、戒め、進めなさい。寛容な心というのが出てきました。寛容な心でよく教え、責め、戒め、進めなさい。たとえ、私たちがですね、人に何かしらの指導を与えなければいけないことがあったとしてもですね、寛容でなければいけないって言うんです。頭ごなしに、上から目線で、押し付けがましくするものではないんですね。しかし、こういうことも書かれています。テトス 1-10-13。法に服さない者、空論に走る者、人の心を惑わす者が多くおる。だから彼らを厳しく責めて、その信仰を健全なものにしなさいとも書いてあります。これはどういうことかというと、ここですね。法に服さないもの、空論に走るもの、人の心を惑わすもの。これは一言でまとめると、偽教師です。彼らは神様を知ってるし、聖書も学んでるし、何が正しいかも分かっていますが、法に服さないわけですね。で、空論に走る、自分勝手に何もかも考えてですね、間違った考えに走るわけです。そしてそのことを思って人の心を惑わしてしまう存在なわけですね。そういう人たちに対しては彼らを厳しく責めなさいと、そして信仰を、ただしかし責めるだけではダメなんですよ。その信仰を健全なものにしてあげなさいって言うんです。ただ責めるだけではなくして、その人が悔い改めて正しい歩みができるようにしてあげなさいって言うんです。 ところで皆さんはこの人物を知っていますかね。松井秀喜さんですね。まあ野球が好きな人、プロ野球、高校野球、こういうものが好きな人なら誰でも知ってるのかもしれませんが、まあこの方有名人です。本当に、野球としての成績もトップレベルの方なんですが、彼はですね、まあ日本のプロ野球界において10年、アメリカのメジャーリーグで約10年、このトップスラッガーとして活躍しました。そして2009年のワールドシリーズで優勝の立役者となり、さらにその時に MVP、最優秀選手にも選ばれています。輝かしい功績の持ち主でありますけれども、さらに、日本においてですね、国民栄誉賞も受賞しております。この彼のですね、野球にかける情熱、あるいは真面目さ、誠実さ、そしてここぞという時の集中力、またその実力の伴う活躍によって多くの人々を魅了し、多くの人たちを引きつけました。しかし、松井さんがあれだけ多くの人から愛され人気を得ていた理由はそれだけではなかったというんですね。人々から愛され人気を得ていた理由は彼の人間性にありました。作家でこの作家なんですが、この伊集院静香さんという方がですね、松井秀喜の美しい生き方という本を書いたようです。その中にですね、この彼の生き方が、描かれているわけですけれども、松井秀喜の人間性を象徴するような話が、その本の中に書かれています。それはですね、人前では決して悪口を言わないという彼の、決め事ですね。そういうことが書かれていました。その時のやりとり少し見てみたいんですが、この方が作家の伊集院さんという方ですね。まず、対談があったわけですが、ある時対談をしたんですが、その時に伊集院さんは、こういうふうに切り出しました。君の周囲の人たちから聞いていた話なんだけど、君は人の悪口を一言も口にしたことがないそうだね、と問いかけました。すると松井さんはですね、野球選手になろうと思ってからは一度もありません、と答えるわけです。ところがですね、そういう答えが、返ってきたんですが、しかし、にわかには信じられなくてですね、まさか本当にそうなのかなということもあってですね、彼は確かめたい気持ちもあって再度同じ質問を投げかけるわけです。それがこれですが、一度も人前で悪口を言ったことがないの？と今度はこういう形式でこう語りかけたわけです。そしたら彼は、はい、ありません、もう端的に答えるわけですね。これを聞いてですね、この伊集院さんも、それから周りのスタッフもみんなびっくりしたそうです。この男の真剣な目を見たときに、この若者は真実を話していると誰もが思ったそうです。そして対談は続いて、伊集院さんがですね、どうしてそうしているの？つまり人のことを悪く言わない、悪口は一切言わないという行為、これはどうしてこういうことをしているの？と言ったそうです。すると松井さんはこう答えました。父と約束したからです。これが理由です。中学2年の時、家で夕食をとっている中、僕が友達の悪口を言ったんです。すると父が夕食をとるのを中止して僕に言ったんです。人の悪口を言うような下品なことをするんじゃない、今ここで二度と人の悪口を言わないと約束しなさい、とこういうふうに言われたわけですね。それ以来、僕は人の悪口は言っていません、と、こうおっしゃってたそうです。実はこの続きもまたあるんですけども、それでもですね、この伊集院さんは、それでも人の悪口言いたくなることあるでしょう、と、また聞くんですがね。 そしたら松井さんは、そしてそういうふうにこの言いたくなった時はどうするんだいとこう言こう聞くんですけども、そしたら松井さんはですね、言いたくなる時はありますって、ありますけれどもと言ってニコニコっと笑って話を終えたそうです。まあ松井さんは怒りって言いますかね、自分の中にそういう気持ちがこの湧き上がってこないということではなくて、ある、でもそれを抑える術を知ってる、コントロールできる人なんですね。実はこれはこういう人の悪口を言わないということだけではなくして、彼の全ての生活の中においてこの精神は生きているようで、不平不満そういったことは一切言わない。そして自分が実は大怪我してるんですけども、左ですかね、左手首を骨折しているんですが、手術をしているんですけれども、その時にもものすごい痛みのはずだし、普通にして折れないはずなのに、彼は痛いということは一言も言わず、痛い顔もしなかった。それぐらい自分の痛みをコントロールする力さえ持っていたと、その彼に付き添っていたトレーナーは言ってるんですけどもね。彼はもういろんな場面で物事をコントロールする力を持っていたと、そういうふうにこう言うわけです。まあちょっと戻りますけれども、人の悪口を言わない、これが松井さんのですね、人間性。父が戒め、子は従う。一度決めたらやり通す忍耐力、素直で真面目な人柄、周囲の人に対する優しい気遣い、これこそが松井秀喜の人気の理由であったっていうんですね。実は彼はアメリカに渡ってヤンキースというなんかチームに入ったんですが、そうすると、まあすごく注目されていたので、報道陣が300人ほど詰めかけてきていたらしいんです、最初の頃ね。そうすると300人の報道陣が詰めかけてくると、まあ賑やかですよね。自分はそういう存在として扱われていて、なんていうのかな、ある意味その、まあ当然騒がれているわけですから、当然そういう扱いをされるということはもう当然なんですが、気になっていることがあるっていうんですね。自分はいいんだけども、そういうこの300人も詰めかけたために自分の仲間である他の選手たちがに迷惑をかけているんではないかと思って心配してるわけですね。もう本当は報道陣が何人、300人も来るというと、インタビューをするのに 何回インタビューを受けるかわからないんですよね。それを彼は地道に一つ一つ全部丁寧に最後までですね、答えていたようですけれども、それは当然だって、当たり前だって。だけど、そういうことをしている中で、他の人たちに迷惑かけていないかが心配なんですと答えてるんですね。実に気遣いのある人でありまして、そういうところも含めて、その松井さんのファンといいますか、人気はですね、そういうことも含めて、その人々を引きつけるそういう人気があったということです。まあこういうことを聞くときに、もう決して悪口を言わないと決心したら、もうその時以来悪口を言わずに済むのか、それだけの意志力っていうのが我々にあるのかっていうふうにこう考えるときに、なかなか難しいですね。人は一旦決めても、それ続けられないことがよくあります。皆さんそういうときはどうしますか？サタンは一人の魂を失う危険のあることを見ると、その魂を捉えておくために最大の努力をする。その人が危険に気づき、悩み、熱心にイエスに力を求めると、サタンは捕虜を失うことを恐れ、哀れな魂の周囲を取り囲んで、天雷の光が届かないように暗黒の壁を作る。天使たちの増援を要求する。そうですね、暗黒の壁を作ってですね、悪天使たちの増援を要求する。しかし危険のうちにある人が忍耐し、キリストの地の功績に自分自身を委ねるならば、我々の救い主は熱心な祈りを聞いて、それを救うために力に優れた天使の増援部隊を送られる。サタンはですね、 この人が改心しようとしている、あるいは忍耐して怒りの声を出さないようにしているということが分かったら、それをどうにか罪を犯させようとして、悔い改めさせまいとして働くんですが、しかし、その力よりもさらに強い天使たちを送ってですね、その祈りに応えられるっていうんです。サタンは彼の強力な競争相手に人が哀願することに耐えられない。それは彼がその方の力と威厳に合うと恐怖で震えるからである。キリストのことをですね、キリストの力をサタンは知っています。だから我々がもしイエス・キリストに我々の今の成り行きを全て捧げてですね、助けを求めるときに我々は勝利者となることができるわけですね。神の子供とは神のご性質を受け継いでいるものである。まあ、神の民とか神の子とかそういう言葉をよく使いますが、クリスチャンはですね、そういう言葉をこう使いますけれども、でも逆から言うならば、もし我々が神の性質を受け継いでそれを表していないとするならば、我々は神の子じゃないということになります。そういうことを考えるときに、私たちの心の思いもそうなんですが、表す行動、これに関してですね、私たちは本当にこの気をつけていかなくてはいけません。そしてそれが正しく行動できるように力をいただかなければなりません。我々のうちにはその力がないからですね。私たちが神の家族の一員であることを証明するものは、この世の地位でも生まれでも国籍でも、あるいは宗教上の恩典でもなく、それは愛。全人類を包容する愛である。罪人でさえ、その心が神の聖霊に対して全く閉ざされているのでは、いるのでなければ、親切には応じてくれる。彼らは憎まれれば憎むが、愛されればまた愛することもできるのである。どうですか、皆さん。普通一般にはですね、愛すれば愛し返してくれますね。あるいは、憎めば憎み返されるんじゃないですか。やればやり返されますよね、大体ね。普通一般はそうです。でも愛すれば愛を持って返してくれるって、罪人でさえ。しかし、憎しみに対して愛で報いるのは神の聖霊だけである。イエス様は憎まれたんです。憎まれましたが、憎んで自分を殺す者たちをですね、愛しておられたんです。そしてその人のために祈っていました。彼らは何をしているのかわからないからですと。感謝の気持ちのない者や、悪しき者に親切を尽くし、何も当てにしないで善をなすこと。これが天の王家の紋章であり、意図高き者の子らがその高い身分を明らかにする確かな印である。今日は天の王家の紋章というテーマでしたが、なんですが、我々がこの、持たなければならないこの紋章というのはですね、目に見えるようなそういう印ではないんですね。強いて言うならば、良き行いでしょうか。あるいは素晴らしい心と言ったらいいんでしょうか。それでなければいけないんですね。で、これは我々のうちにもともとあるものではなくして、できることとすれば愛されたら愛し返すことができるぐらいです。ですけども、ここに書かれているのは、憎しみに対して愛で報える。これは聖霊の力でしか成し遂げられないっていうんです。そして、感謝の気持ちのないものや、悪しき者に親切を尽くす心。これは我々にはないものなんです。賜物として神様から聖霊によってですね、授けてもらわなければならないものなんですね。何も当てにしないで善をなすこと。世の中にそういう人がもしいるとすれば、その人は聖霊によって感化されているということです。これこそが、天の王家の紋章であるっていうんですね。ホワイト夫人がある晩夢を見ました。その夢の内容はこういうものでした。 重要な建物の入り口に見張りが立っていたそうです。そして建物に入ろうとする人一人一人をですね、一人一人に対して、あなたは聖霊を受けましたかと尋ねていたそうです。で、彼の手には物差しがあって、その建物に入るのを入る一人一人を測っているわけですね。そしてその建物に入るのを許されたのはごくわずかでしたというわけです。そして人間としてあなたの背丈はゼロです。しかしあなたの持っている知識に従って、イエス・キリストにある人間として十分な背丈に達したなら、子羊の公園でキリストと共に座する約束を受けるでしょう。そして永遠にわたってあなたのために用意された宴会で与えられる祝福について学び続けるでしょうと言われたみたいですね。さらに続けて、あなたは自我においては背が高く、自我ですね、自我においては背が高く金星が取れているかもしれませんが、ここに入ることはできません。大人であっても霊的に子供のような気質や習慣特徴を持っている人はここに入ることができません。あなた方が疑いや批評する精神を持ち、気が短く傲慢であるなら、宴会を台無しにするので入ることは許されないのです。この扉から入る人は皆天の旗織りで折った礼服を身につけています。他人の品性の欠点を拾い上げる習慣のある人は、家族を不幸にし、人々を真理から作り話に走らせる心の歪みを持っていることを表しています。あなたの不信のパンダネ、確信の欠如、人を非難する力は、あなたがその扉から入ることを許さないのです。完全に信じ合っている人々の信頼を壊すことによって、その幸福を傷つける可能性のある人は、誰もこの扉の中に入ることはできません。あなたは天の幸福な家族に加わることはできないのです。私は全ての目から涙を拭い去りました。あなたが神のご品性を表していなければ、美しい天の王を見ることはできません。あなたが自分の意志と自分の知恵を捨てて、キリストに学ぶなら、神の国に入ることができます。キリストは全的献身を求められます。あなたの生き方を捨て、キリストのために心を整えてください。キリストの首輝きを追ってください。キリストに心を捧げて、その導きに従ってください。幼子のようにならなければ、天国に入ることはできません。まあ、こういうようなですね、まあ、メッセージを夢の中で聞いたわけですね。まあ、私たち先ほども言いました、頭では分かってます、ね、人の悪口言っちゃいけない、これ誰でも知ってることです。でもとっさに出てくるわけなんですね。しかしそれにも勝利しなきゃいけない。今できていないならば、できるように助けを求めなければいけない。それを意識しなければ、そういうことを意識しなければ、助けを求めることすらしない。そういう自分をですね、吟味していただきたい。そして私たちがもし人の欠点や悪いところではなくして良いところを見るようになったならば、教会はどんなにですね、麗しい素晴らしい場所になるでしょうか。そういうところに来た人たちがどういう印象を持つようになるでしょうか。一致協力した時にどれだけのことが、どれだけの成果が上がるんでしょうか。その前向きなですね、考え方を持っていきたいなと思います。これこそがですね、天の王家の紋章だと言われているのでありますから、心していきたいと思います。それでは、終わりの賛美歌ですが、契約の虹の12番、契約の虹12番、神は独り子を賛美いたしましょう。
Call me
天におられます父なる神様、あなたは罪人である私たちをまず愛されて、またイエス・キリストを憎みつつ十字架につけた者たちをも愛されて、その愛を私たちに伝えてくださったことを本当に感謝いたします。願わくば私たちの魂が目覚めて、その愛に触れた時に、どうぞあなたを愛し従っていく決心をすることができるように助けてください。我々はクリスチャンになったその時にその決心をしたでしょうが、長年の年月の中にあって、それがまた眠った状態になっているような気がいたします。願わくばどうぞ私たちの心を奮い立たせてくださって、あなたの愛に目を注ぎ、そしてその感化のゆえに兄弟姉妹方を、また多くの周りにいる一人一人を愛することができるように導き助けてください。我々の心の内にはその良いものが一つもありません。願わくばどうぞあなたの聖霊の助けによって人を愛する心を与えてくださいますように。一人一人に豊かな聖霊の注ぎがありますよ。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。